愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますように。皆さんの目に入るでしょうか。聖壇の上のアドベントのろうそくは2本目が灯りました。1本目、先週つけたろうそくはそのまま用いていますので短くなっておりますから、これが燃え尽きてしまわないかどうかとヒヤヒヤしながら、実は今日はここに立っておるのでありますけれども、1本2本3本4本、4週間のアドベントの間、太閤節の間、順にろうそくの火を増やして灯していきます。1本目はとても4週間持ちませんので、ろうそくを差し替えることになるかと思いますけれども、この4本のろうそくを灯して迎えた後に、もう1本、5本目のろうそくに火を灯すというのが最近の多くの教会の習慣となっております。私たちの教会にも今そのような5本目のもう1本のろうそく、大きな白いろうそくをこの聖壇のアドベントのキャンドルの真ん中に立てておるわけです。この白いろうそく、他のろうそくの色とは違う白のものを用いているのは、これが5本目だけが御子キリスト、主イエスキリストを指し示すろうそくであるということからきます。アドベントのろうそくに導かれて備えてきた御子のご降誕を祝う礼拝を迎えるとき、初めてその白いろうそくに火を灯します。その白いろうそくを灯すことによって、御子の到来、ご降誕の印とするわけです。それと同じような習慣と言ってよいと思いますけれども、幼子イエス様のお生まれになられたと聖書が伝える家畜小屋を再現するクリッペとかクリブなどと呼ばれる人形のセットを飾るという場合があります。皆さんの中にもお手持ちでご自宅に飾られているという方があるかもしれません。これは随分古い時代に、12世紀頃に始まった習慣だと言われていますけれども、カトリック教会ではこの季節、そのクリッペと呼ばれる家畜小屋の、イエス様のお生まれになられた家畜小屋の人形のセットが聖堂の真ん中に堂々と飾られる、そういう習慣があるようです。しかも小さなテーブルに乗るようなお人形ではなくて、畳1枚か2枚分ぐらいあるような大きな大きな、それこそ実物大の人形を飾るような教会もあると聞きます。太閤節アドベントを迎えると、まずその家畜小屋が置かれるわけです。しかしまだ幼子のイエス様はもちろん、母親のマリア、あるいはヨセフもそこには置かれません。もちろん羊飼いや羊、それから博士や宝物もまだ置きません。最初の週には家畜小屋と、そこに普段置かれているであろう牛や羊、そして貝羽桶だけが置かれます。貝羽桶はまだ空っぽです。そして週を追うごとに、順に降誕物語の登場人物がそのセットに加えられて置かれるようになるのです。そしていよいよクリスマスの祝いの礼拝を迎えた時、初めてそれまで空っぽだった貝羽桶に幼子の赤ちゃんの人形が置かれます。巫女のご降誕です。アドベントの4週間は巫女キリストを象徴する白いろうそくは灯しません。そして幼子キリストの寝かされる貝羽桶も空っぽのまま、そのような習慣をだけ見てみますと、アドベントの期間は教会といえども 教会の礼拝堂であっても、まるで主イエス様がいらっしゃらないかのように映るかもしれませんが、もちろんそういうことではないのです。講談物語を再現するようにして、アドベントの期間4週間を通して備えを重ね、クリスマスには幼子としてお生まれになられたキリストをお迎えする。それは今キリストがまだおいでになられていらっしゃらないからではない。キリストはすでにおいでになられました。2000年前ベツレヘムにお生まれになられたと聖書に物語られている通りであります。2000年前キリストはベツレヘムの町のどこかの家畜小屋、実際には私たちが想像するような、あるいはこの季節に飾るような家畜小屋ではなくて、家畜を押し込んで囲っておく洞窟だったとも言われますけれども、そのような家畜小屋で幼子としてお生まれになられ、マリアとヨセフに迎えられて介護受けに寝かせられた2000年前のキリスト、そのすでにおいでになられたキリストを私たち一人一人も迎えるものとなる、そのための営み、それが私たちが毎年毎年繰り返すアドベントであり、クリスマス、この営みだと言ってもよいかもしれません。この時期に歌う幼児の賛美歌で、私たちが教会学校で使っている子ども賛美歌には入っておりませんが、幼稚園などで使う幼児賛美歌で、クリスマスを待ち望む賛美の中にですけれども、ユダヤの人々が救い主の誕生を何百年も待ち続けていたということを歌う、よく歌われる賛美歌があります。幼稚園の働きなどに携われた方であれば、すぐに あの賛美歌思い出してくださるものがあるのではないかと思いますが、旧約聖書にはそのような救い主メシアを待望する信仰が語られている。そのように私たちは当たり前に考えているところがありますし、教会でもそのように言われますけれども、旧約聖書を実際にこう開いていって読み進めていくときに、そこに登場する信仰者たち、旧約聖書を語る信仰者たち、ことに預言者たちが何よりも待ち望んだのは何だったのか、それは救い主であるよりはむしろ神の御言葉であった。私たちが旧約聖書を読み進めていくときに、そのことに気がつくと思います。今日は旧約聖書の預言書エレミア書を朗読最初に聞きましたが、このエレミアをはじめとする預言者たちは確かに救い主メシアの到来ということについても預言として語るわけですけれども、しかしそのことよりもむしろ主の言葉が告げられた、主の言葉を聞いた、そのような経験をした者として預言書に伝えられるのです。預言者たちがどのようにして主の言葉を聞くことになったのか、それははっきりとはわからないところがあります。イザヤの預言にしても、エレミアの預言にしても、あるいはエゼキエルという預言者の預言にしても、時にそれは幻を伴う、そういう経験の中で与えられた神の御言葉であった、幻のうちに神の言葉を聞き取った、そのように描かれるところもあるわけですけれども、必ずしもそのような説明がついてくるわけでもないのです。しかしいずれにしても預言者たちは主の言葉が語られるのを聞いて、ただ聞いただけではなくて、それを人々に告げるようにと駆り立てられていった だと聖書は伝えるのです。預言者たちは神の言葉を聞いて、その言葉を人々に告げずにはいられませんでした。とはいえ、預言者たちが聞き取った神様の御言葉を他の人たちも同じように聞きたいと思ったかということになると、どうもそれは一概にそうとは言えないようです。ことにエレミアというような預言者はそのような反発を繰り返し経験いたしました。そもそも預言者が自分の聞き取った神の言葉を他の人に告げるというのは、他の人たちが預言者のようには神の御言葉を聞き取っていないという状態にあったからであります。神様が預言者だけを選んで御言葉を語りになられたのだと、そう考える人もいるかもしれません。しかしそれは少し私たちの考える神様としては偏狭な神様像であろうかと思います。神様がエリゴの実をして預言者たちにしか語られなかったと、そう言い切ってしまうことは、むしろ神様という方を狭く捉える見方です。そうではなくて、むしろ預言者と呼ばれるようになった者たち、このような人たちしか神のお語りになられる御言葉を聞き取る準備ができていなかった。他の人たちに対しても語られていたのに、それを聞き取る準備を他の人たちはできていなかったと、そういうことなのであろうかと思います。そうであればこそ預言者たちは、自分は聞き取ったけれども他の人たちが聞き取らないでいる、聞き取ることができないままでいる神様の御言葉をどうにかして伝えないではいられない、そのような思いを与えられて預言者として生きることになったということなのではないでしょうか。預言者の個人的なそのような葛藤というものを、このエレミア書はエレミアの経験として前半の方で繰り返し私たちに伝えています。神の御言葉はもちろんこの預言者の時代だけに語られたわけではないでしょう。昔も今もこれからもいつまでも神様はお語り続けられる。聖書はその1ページ目から神はお語りになられた、天地を作られた初めの時にそのように聖書は語り始め、そして聖書の一番終わりまで神はお語りになられているということを伝え続けています。私たちは、私たちをお作りくださった神様が御言葉をもってこの世界すべてのもの、人間も含めてお作りくださり、そこに御自ら望んでくださり、そして御言葉をもって触れてくださるお方であると、そう聖書を通して知らされているのです。もちろん神様は言葉しか用いられないということでもないでしょう。神様は全知全能、何でもお出来になるお方です。そのような方であるからこそ私たちは神とお呼びをするのでもあります。そうであれば神様は言葉以外の方法でもこの世界と私たち人間に触れてくださるでしょうし、出会ってくださることもあるでしょう。そのことを私たちが否定する必要もありません。ありとあらゆる方法でこの世界においでくださって、私たち人間にも触れてくださる、そういう神様です。けれどもその神様が何よりも御言葉をもってこの世界をお作りくださった、御言葉をもって私たち人間を作りくださったと、旧約聖書のいにしえの信仰者たちは 証ししてきたのです。私たち人間というものはそのように作られたのだという一つの経験から来ているのかもしれません。私たちは赤子として赤ちゃんとして生まれます。赤子として生まれてきた私たちはその最初から言葉を知っていたわけではありません。言葉を語る親や家族のもとに迎えられて、その言葉を聞き続けることによって、その言葉を介してその家族の一員となっていくわけです。皆が同じように言葉を語るようになるわけではないかもしれません。そうだとしても、言葉は間違いなく私たち一人一人が何者であるのか、どこで生きていくものであるのか、どのように生きるのか、そういったことを方向づけているものであります。私たち人間はそのようなものとして生きているし死んでいく。その私たち人間がそのような言葉によって作られ生かされているものであるからこそ、神様ご自身は何よりも御言葉を持って私たちに触れてくださる。そう、私たちは自分の言葉を持っています。親から与えられ、あるいは周囲から身につけた自分の言葉を持っています。その自分の言葉に私たちは生かされることもあれば、しかし一方でそれに縛られて身を沈めていってしまうこともある。自分の言葉に溺れ、自分の言葉に振り回され、挙句の果て自分の語る言葉を失ってしまうこともあるのが私たちであります。その私たちに神様は誠の言葉を回復してくださる。御言葉を語りくださって、言葉を失いかけていた私たちに本当に語るべき言葉、本当に私たちが寄るべき言葉を取り戻させてくださる。そのような御言葉を私たちは心の奥底で待ち望み続けているのではないでしょうか。預言者のエレミアは神様のお語りくださる御言葉を聞き取った信仰者の一人でした。ただこのエレミアはその聞き取った御言葉を預言の言葉として自由に人々に語ることができたわけではなかった。さまざまな制約がありました。そのエレミアの語る神の言葉を聞きたくない者たちがいたのです。王様をはじめとする人々、直接語って伝えることができなかったので、エレミアは自分の協力者である書記官のバル、そのような人に自分の語った言葉、いいえ、神様がお語りくださった言葉を文字に記させて、巻物としてその神様の言葉の巻物を人々の前に示した。あるいはそのようにして巻物に記されたものが、私たちがエレミア書という書物として知るようになったものの原型であったのかもしれません。いえ、エレミア書だけではありません。他の聖書の書も同様であろうかと思います。ただこのエレミア書に限らず、聖書はいずれもある時代ある状況の中で人の手によって書き記された言葉、書物です。今日のテモテへの手紙、パウロが道路者の伝道者である若いテモテに送った手紙には、聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、そのように 聖書について言われていますけれども、そのように言われているとしても、なお私たちはこの聖書という書物が実際には人の手によって書かれた言葉、ある時代のある制約の中で人の手によって書かれた言葉、その言葉の記された書物であるということをやはり認めないわけにはいきません。純粋な意味で神様がお語りくださった言葉の記録とは言えないと思います。現代風の言い方をするならば、神様の肉声の録音をテープ起こししたものではないのです。けれどもそれでも私たちはこの書物を神の御言葉として読み聞くのです。神の御言葉として聞き取ろうといたします。この書物の中に神様のお語りくださる御言葉の響きを、あるいはその御声の響きを聞き取ろうとしているのです。宗教改革者のマルチン・ルターはおそらくそのようなことを問われた中でだと思いますが、聖書というものはキリストが横たわる会話桶のようなものだと、そう言い表しています。聖書という書物はキリストが横たわる会話桶だ。聖書そのものはキリストではない、神でもない。あのクリスマスの物語に登場する時に寒々しいような家畜小屋に置かれた、そしておそらく薄汚れた手垢のついた貝羽桶のようなもの、とてもどこかに飾っておくようなものではない、見るに堪えないところもあるかもしれない、そういう代物。しかしそこに神の御子キリストが横たわられている、神様がそこにおいでになられている、そこに神の御心、私たちに対する愛が収められている。旧約聖書も新約聖書も、聖書はそのような書物なのだとルターは言い表しました。幼子の誕生を前に、マリアとヨセフはベツレヘムを目指して旅をしています。ベツレヘムに行かないという選択肢はありませんでした。ただベツレヘムには彼らマリアとヨセフを泊める宿屋がなかったのです。ただこの二人に提供されたのは薄汚れた貝羽桶の置かれた家畜小屋だけでした。そこで月満ちたマリアは男の子を産むことになるのです。この家族に家畜小屋を提供したのはどんな人だったのでしょうか。子供たちがクリスマスの祝いの中で演じるページェント、降誕劇などでは大抵そこに心優しい宿屋の主人がいたと描かれます。ほとんどの宿屋の主人はもういっぱいだと言って追い返すのに、一人心優しい主人がいて、その主人が部屋はいっぱいだけれども家畜小屋でよければと、そう案内してくれる。ほのぼのとした場面の一つです。もちろん聖書が伝える物語の中でその宿屋の主人が心優しかったのかどうかは分かりません。しかしそれでも私たちはそこに自分の家畜小屋を提供した者がいたということを想像することはできるでしょう。そのことは確かだと言ってもよいでしょう。宿屋は、母屋は貸すことができなくても家畜小屋を提供することはできた人がいたのです。そしてその家畜小屋で使っていた貝羽桶を一つ、もしかしたらそこには貝羽桶ですから 牛や羊のための餌がいっぱいに詰まっていたのかもしれませんが、それを少し取り除けて、赤ん坊のために空にして寝床を作るために整えた、赤ん坊を迎えるために、巫女キリストを迎えるために家畜小屋を提供し、貝羽桶を空にして整えた、そういう人がいたのです。クリスマスの時を迎える、その備えの祈りを私たちは今重ねております。その私たちも自分の家畜小屋を持っているのではないでしょうか。皆さんのペットのための小屋ではありません。日々くつろげる今のある快適な家とは別に、私たちの中に家畜小屋がある。私たちが巫女をお迎えするための場所です。巫女のために明け渡して提供することのできる、そういう場所です。そう、私たちがクリスマスに迎える巫女は、私たちが今はまだ明け渡したくないとそう思っている自分の家の一番いい部屋、快適な家、そこにいきなり上がり込んできてここをよこせとおっしゃられるような方ではないんです。クリスマスにおいでになられる巫女は、控えめに貧しい客人として、ただ雨露がしのげる場所であればどこでもよいからと訪ねてこられるお方、マリアとヨセフという夫婦の懐に抱かれたものとして訪ねてこられるお方です。そのお方はマリアとヨセフに抱かれながら、私たちの中の家畜小屋を求められるのであります。私たちの家畜小屋は、あるいはその中に置かれた貝羽桶は、もしかしたらすでに何かを詰め込んだ状態にあるかもしれません。しかし私たち、その貝羽桶を今空にいたしたいと思います。今日はこの礼拝の後で教会のお掃除を皆さんでしていただくという、そういう予定でありますが、言ってみればクリスマス前のお掃除です。心のお掃除です。一番大事なところを今明け渡せとはイエス様はおっしゃいません。あなたの中の一番貧しいところ、もしかすると一番どうでもよいと思ってるかもしれないと、あなたの貝羽桶に私は行くから、そこを空にしてほしい。貝羽桶を空にいたしましょう。そして心の扉を開いて、私たちは聖書を開くのです。貝羽桶の聖書、ここに私たちは余計なものを詰め込む必要はないのです。ここには巫女がおいでくださっているからです。巫女がおいでくださるからです。神の御心がここに示されるのです。神様の愛がここに宿ります。私たちの家畜小屋の中で、私たちの中の貝羽桶、神様の御言葉の響き渡る器とされる。その時は、クリスマスの時はもう間もなくであります。祈りをいたしましょう。天の父よ、アドベントの祈りを重ねさせていただいております。私どものうちに控えめに貧しくなられておいでくださる 御子を私ども一番深いところへとお迎えしたいと願います。御言葉を携え持ちおいでくださる御子をどうぞこの年も新たな思いで迎えることができますように、すべてのものが御子を迎える備えをいたすことができますように、私どものうちの小さな会話を受けからすべてが新たにされますように、主よイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。